はい、ということで動物の賢さが分かるほど人間は賢いのかという音声の3回目ですけれども、前回はですね、前提の話をしたと思うんですけども、今回は少し、本の内容から具体例をお話ししていきたいなというふうに思います。ですね、本書の真ん中くらいかなに、ある内容が、非常真ん中最初の頃ですね、非常にいいなと思ったのが、唯一人間だけが赤面する動物、いやそうする必要のある動物であるというマーク・トウェインの言葉がよく示しているみたいなことが書かれています。で、前回の音声でも話した通りですね、人間はその動物を研究するにあたってですね、人間ができることができないっていうのをずっと立証し続けてきて、人間にしかできないことがあるみたいなことを言ってきたわけですよね。だけどもこのマーク・トウェインの言葉がすごくよく示していて、結局人間も含めて動物ができていることっていうのは必要があるからやってるわけですよね。必要がないわけです。ものはやらないんですよね。例えば、この本の中でもコウモリの例が出ていて、皆さんご存知の通りコウモリっていうのは目が見えなくて、目が見えなくてっていうか暗闇の中でも壁にぶつからないし、ちゃんと寝れるしご飯も食べられるわけですよね。それはなぜかっていうと、聴覚が異常に優れていて、壁からの音の反射で距離とかを測っていて、その精度が高くて別に見なくてもいいわけですよね。で、それは、要は見る必要がないから見ないし、聞く必要があるからすごく聞くわけですよね。でも人間はそれができ、別にその明かりをつけるから聴覚が鋭くなる必要がないわけですよね。ということです。で、他の例としてはですね、アジアゾウに鏡を、アジアゾウの前に鏡を置いて、その自己認識できるのか、鏡に映ったものが、あ、これ自分じゃんって自己認識できるのかどうかっていう実験もやってたんですけども、これも最初は、できてないっていう結論を出している科学者が多かったそうです。でも適切にアジアゾウの性格に合わせた、アジアゾウの世界観、必要なこと必要じゃないことに合わせた実験を組み立てたところ、ちゃんと自己認識していることが分かったということです。ちなみにアフリカゾウもなのか、アフリカゾウも自己認識できるのかという点については未だに謎だそうです。なぜならアフリカゾウっていうのは習性的に、見たことないものについては牙を向けちゃうっていう習性があるので、同じ実験をしてもガラスの山ができるだけで全く分からないということで、これもすごく面白いなと思いました。で、これを読んでいてね、なんかふと思ったんですけども、私犬が好きなんで、旧ツイッターでもよく犬のツイートとか見るんですけれども、ハスキーを飼っている人たちがそのハスキーをね擁護する発言をツイッター上でしてたんですね。で、ちょっと背景を説明しますと、犬のその頭がいい悪いランクっていうのはあって、微妙だけども一応あるんですよ。で、一番頭がいいのが、よく言われてるのがボーダーコリーで、2番目がトイプードルで、3番目がうぬかぬみたいなやつで、ハスキーって下の方なんですよね、いつも。だからハスキーはおバカだみたいなこと言われてるんですけども、それは違うと。ハスキーを長く飼ってる人が言っていたのは、ハスキーは頭が悪いんじゃなくて自立心が強いから人間の指示に従わないだけだって言ってて、なるほどと思ったわけですよ。確かに犬で頭いいとか悪いとかあんまないわけですよね。性格、もっと言えばその性格とかだって、必要性から作られていったもので、純血種の場合は、ブリーダーの意向も入ってると思いますけども、そうやって作られたものなので、バカとかないんだよなってすごく思うんですよね。で、それはこの本の中でもテナガザルの例などを使って説明されています。必要がないからやってるだけ、やらないだけで別にっていう感じですよね。です。だから、やっぱ我々はですね、19世紀の末から20世紀にかけて、人間は他の動物よりも賢いんだっていうことを一生懸命先入観にのっとってですね、証明したところがあるけども、最近はちょっとそれ違うんじゃないっていうのがこの筆者の主張なわけです。で、動物が好きな人はですね、 もうそんな話がずっと書かれてるのでじっくり読んだらいいと思うんですけども、動物そこまでじゃないっていう場合はですね、やっぱ読み方としては、まあ、前回の音声と一緒ですけども、やっぱりその前提ってやっぱすごく大事だなってことと、相手をねよく観察する必要があるということだと思います。私の業種に当てはまるとですね、例えばコンサルしてる時に、理路整然と話せない人ってやっぱいらっしゃるんですよね。聞いてもなんかよく的を得ない答えが返ってくるというか、まとまってないダラダラ話すって方いらっしゃいます。で、結構学歴が高いコンサルとかだと、なんか頭悪い人だとかって言ってバッサリ切っちゃうんですけども、必ずしもそうじゃない場合もあるわけですよね。例えば脳の使い方が違うとか、脳の使いのパターンを知らないだけとか、いろいろあって適切にお伝えしたら一瞬で変わることなんて全然あるわけですよね。でもやっぱそういう前提で見てしまうわけです。あとは、私が今まで経験したのだと、結構なんかもしどろもどろというか、なんか的を得ない話をしてる人いたんですけど、やっぱすごいトラウマ持ってる人でしたね。普通に見えるんですけども、実はこんなことがあってみたいな方がいて、それは頭理路整然とならないよねっていう方もいらっしゃるし、本当人それぞれです。いい方向にね解釈できるものもあれば、逆ももちろんしっかりですけども、そういうもんだと思うんですよ私はね。だからこの本はその物事を深く見る、俗に言うですね、本当に頭がいい思考って何なんだろうということを考えさせられる本だなと思いました。でこの本を読んで私が一つ思い浮かんだキーワードが、すみません話がねあっち行ったこっち行ったして申し訳ないんですけども、頭のいい定義をすごくこう再確認できたなと思って、頭がいいと容量がいいって明確に違うんだなと思ったんですよ。日本のねビジネス書、ちょっとあっちアメリカのビジネス書はあんま読まないのでちょっとわからないんですけど、日本のビジネス書って、まあ、一般的に頭がいいと言われてる人たちが一応書いてるわけなんですけども、なんかね頭がいいっていうか容量がいいだけな感じがするんですよね。だから例えば、これうまくやっといてって言ったらいい感じにやっといてくれるみたいな、容量いいですよね。でもこの本を読んですごく思ったのが、いろいろな知識ですよね。例えば、動物のことだけじゃなくて一般的な教養とか文学作品とか、そういうことも全て読んだ上で多面的に、論じているので、これが本当の頭の良さなんだなって本書を読んで思いました。ちなみにこの筆者の考え方はですね、敵対する人も結構いるみたいなので、この人が完全に正しいということを言いたいわけじゃないけれども、一つの考え方についていろいろな側面からの知識を持って的確に言葉で論じているっていうのは非常に素晴らしいことだと思いました。了書です。ぜひ読んでください。以上です。